ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。あれもおかげ、これもおかげと。私どもが、いわゆるこれは形の上のおかげをいただく。ということでしょうかね。私どもにとって好都合のおかげをいただく、何か好きなものというのでしょうか、欲しいものをもらう時に、ああおかげいただいたと思ったり言ったりいたしますね。また状況というものでしょうか、私どもの周りの状況というものが私どもが願う通りにことが運ぶ、そういう時にやはり好都合、自分にとって好都合なことになってきた時におかげをいただいたと思います。その程度のおかげから、さらには不都合なこと、自分にとって好都合ではないことが起こってきた時にでも、あ、これもおかげだ、おかげに違いないといただける心がだんだん新人の稽古をしておりますと育ってきますね。まあ養われてくるというのでしょうか。そしてそれが何のために不都合を、まあ不都合を喜べるようになれば大したものでしょうけれども、まあ喜べないまでにも不都合を神様のお働きとしていただこうとする、いただきますという心、すぐに見かけの始めなりとも教えてくださいますが、いただきますという心自体がおかげだということでもありましょうね。やはり一番のおかげというのは私どもの心の状態にあるのではないでしょうかね。もし好都合なことでもおかげといただける、もちろんそうでしょうけれども、もしそれが不都合なことでもそれをおかげとしていただけれる、その不都合なことでもおかげとしていただけれる心の状態こそが一番のおかげをいただいているということではないでしょうかね。毎朝家内が髪を整えてくれます。その時に櫛を使います。その櫛が少し汚れておりましたので、今朝は朝から、まあ、洗わせていただきました。そして思うのですけれども、さあ、これは朝から神様が何を教えてくださっているのだろうかと。そしてふと、新中記念の時に気づかせていただきましたことが、櫛というものは神を、すくというのでしょうかね、すくものだ、いわば何のために髪をすくのか、それは髪を整える、櫛によって髪を整えるわけですね。ああ、これはその何と言いますかね、髪を整えるということに何か今朝は神様の焦点があるように思わせていただいたのですね。もちろん神を整える、神様を整えるということでありましょうけれども、私どもの心の中に神様を整えるということでもありましょうし、それはすなわち私どもの心を育てる、整えるということだろうと思いましたね。櫛で神を整える、私どもの心を整えていかねばならない。それこそこれは 髪の毛ですけれども、髪の毛の髪ですけれども、ボサボサであったり、汚れておったり、また、髭も伸び放題、髪の毛は伸び放題、ボサボサ、というのでは、やっぱり、人間として見苦しいところがありますね。まあ、何もかもが自然だ。だから伸び放題にしとくのだ。という、荒れ放題、伸び放題もこれも自然だ。そういう生き方だ。という人もおられるでしょうけれども、そしてそれをまた整えようとする心。見た目に、やっぱりボサボサで、何か不潔な感じもいたしますし、あまり、まあ、いいものではありませんね。やっぱりきれいに整え、髪が切られてというのでしょうか、刈り上げられてというのでしょうか、整髪されている、そうするとやっぱりすがすがしいものですね。そういう、何と言いましょうかね、見た目にも心地よいものというのでしょうか、そういうものがあると思うのですね。髪の、これは髪の毛の形を整えるというわけですけれども。では、その私どもの心を整える。どういう心に整えればよいのかということですね。いつも私どもの心がイライラ、モヤモヤ。誰かにそれこそ八つ当たりをしている。腹を立てている。いつも何か悲しい面持ちだ。またそれこそ何と言いましょうかね、よく怖い顔をしている、まあ腹を立てているというのでしょうか、怒り散らかす、そういう心の乱れた状態、その心のいわゆる乱れた状態、これで世界の真の平和が訪れるとは思えませんね。世界の真の平和、大きなことになりますが、世界の真の平和になるためにはやはり自らの心が乱れておったのでは、人様との摩擦ということも起きましょうし、私どもの心がまず整えられていなければならない。いわば乱れた髪をきれいにすき上げるというのでしょうかね。そういういわゆる整えられた心の状態、整った心の状態というものがいるのだと思いますね。その髪形にはこういう形に整える、こういう形に髪をまあヘアカットしてもらうといったような整った状態というものがありますが、では心の場合、その心が整った状態というものはどういうものか。それが和らぎ喜ぶ我が心だというのですね。心が整えられた状態、私どもがその何と言いますかね、あるべきこうしたこうあった方が良いという心の状態、それが我が心だと。和らいでおれ、いつも和らいでおれ、喜んでおれる心の状態、この我が心の状態に私どもの心を整える、そういう精進努力をさせていただけというのですね。いわゆるおかげは我が心にありと言われる。私どもはいわゆる我が心になる。それはおかげが欲しいから。この場合は大抵は御利益ですね。好都合なことにしていただきたい。病気なら病気に病気を治していただきたい。そのためにはおかげをいただきたい。ためには我が心になれよというわけです。それで和らぎ喜ぶ我が心を作ろうとする。いわば人参をぶら下げて馬を走らせるような その私どもにもたまほしき心、整えるべき心、こういう心を整えてくれよ、こういう心になってくれよという神様の願いとされるその心の状態、それが我が心だと、和らぎ喜ぶ我が心の状態だというわけです。私どもが心を整える、それこそいつも腹を立てておったり、悲しい顔をしておったり、怒った顔をしておったり、人に八つ当たりをするような心の状態であったり、イライラモヤモヤの心の状態であったりではいけないのですね。そういう心の状態では人間の和というものはなかなか保てるものではない、神様の願いとされるものではない。神様が私ども人間に整えてほしい心、それは我が心だと、いつでも和らいで喜んでおれる我が心を持っていてくれというのが神様の願いではないでしょうかね。やはり私どもが我が心にならなければ、世界真の平和というものはこれまた落としじゃないと思いますね。誰かがイライラモヤモヤ腹を立てるような、怒り散らすような、悲しいような、そういうような心が乱れておったのでは、やはり平和は訪れませんからね。世界真の平和を願う、世界真の平和を願うためには、まずは私自身の心の中に和らぎ喜ぶ我が心を整えていこうという精進努力がいるということですね。どういう中にあっても、和らいでおれ、喜んでおれる我が心、その我が心に心を整えていくのだと、その精進をさせていただけと神様が教えてくださったように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。